さんこんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデレトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけること嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために王のキリスト教会がお送りします。N さんは高校卒業後2年間アメリカで留学生活を送りました。留学を計画したのは高校2年生の時でした。
英語も別にできたわけではなかったので、中学生と同じような感じのレベル、何なら以下ぐらいの英語力だったんですけど、そこから本当に毎日のようにめちゃくちゃその英語の勉強を高校3年生の1年間と卒業後1年間をしだして、学業に対しての学び意欲っていうのがなんかすごい湧いてきて、将来の仕事じゃあどうしようかってなった時に、アメリカの大学に入りたかったので、そこで選ぶ専攻とかも兼ね合いでコンピューター系を学びに行きました。
留学中は学校で割り振られたホストファミリーのもとにホームステイをしました。 M さんがお世話になったのはとても信仰厚い老夫婦のご家庭でした。
僕の行ったホームステイ先はすごい信仰的なファミリーで、僕の中でちょっと行く前は心配があったんですよ。ホストファミリー自体は心配もありましたし、教会を探さなきゃいけないんだろうなとか、その生活的な面も心配があったんですけど、すごい導いてくれたんだなっていうふうに思いました。おじいちゃんとおばあちゃんがいる家庭でした。教会に行ってて、おばあちゃんの方は本当にすごい信仰的な方というか、なんか僕の今まであった人生の中ですごい献身的というか、もう毎日を本当に神様に捧げてるようなすごい方で、かといってなんかその固いわけでもなく、人間的にもすごい愛を持っていろんな人に振る舞う方で、すごい人だなっていう風な衝撃と喜びっていうんですかね、こんな人いるんだっていうかはい。おばあちゃんはなんか病があって、目があんまり良くないというか、視界がほぼ見えない状態だったらしいんですけど、それでもなんか家のお掃除とかご飯とかも一生懸命作ってくれたり、また朝僕が学校行くときは本当家の外までお見送りしてくれたり、毎朝はい、あと行く前のお祈りとかもしてくださったり、はい、すごい愛を持ちしてくれました。で、学校でいいこととか、テストでいい成績を取ったとか、なんか大きなスピーチとかプレゼンが終わったとかっていった日には、ハレルヤみたいなことで一緒に喜んでくれて、ちょっといいご飯を作ってくれたりとかっていうふうな経験をしました。行ってる期間は短かった、1年半ぐらいでしたけども、僕の本当に自分にとってすごい家族のような存在ではありました。
M さんにも教会の人たちにも愛を持って接しておられるホームステイ先のご夫婦、びっくりしたことにお二人は時々とても激しい夫婦喧嘩もしていました。
1週間に1回ぐらいはリビングでもう本当隣り合いのような喧嘩はよくしてたんですけど、でもそこも僕の中でちょっと衝撃というか、あんなに愛を持っていろんな人に接してる人でも、人間味があるというか感情的なとこもあったりして、完璧なクリスチャン像ってすごい紳士的な、感情的にはあまりないようなイメージがあるんですけど、なんか別にそうじゃないのかなって、いい意味で感情的になってる部分っていうところで、クリスチャンとしての生き方っていうのがなんか変わった気がしますね。
ご夫婦が通う教会に一緒に通い、教会の友達もできました。
そんなに大きい教会ではなかったんですけども、2、30人ぐらいの ご年配の方から若い人もいている教会で、礼拝形式は、前でバンドで歌を歌うような形で、プロジェクターでその歌詞も出してたりして、シーカーズの礼拝と似てるなっていうところがありまして、すごい親しみやすかったです。僕と同い年の男の子がいて、すごい積極的に僕に声をかけてくれて、一緒にご飯を行ったりとかして仲良くしてくれました。コロナの影響でもともとユース活動があったらしいんですけど、それがずっとやってないってことだったんですが、ちょうど僕も行った同時期ぐらいにまたユースの活動を再開したいということで僕にお話をしてくれて、一緒にじゃあちょっとやっていこうということで、ユース活動を始めました。日曜日、午前中に教会があって一回みんな帰ってご飯食べたりした後に、夕方また教会に集まって、バイブルスタディですか、みんなで聖書を読んで思ったことを交換したり、ピザ食べたりお菓子食べたりとかゲームしたりみたいな感じで、友達としての仲を深める会でもありましたね。
M さんはアメリカでは日本よりも人との関係が近いように感じられました。
心の距離が近くなったっていうんですかね、なんか向こうの教会の人たち、教会人たちだけではないですけど、赤の他人でも話しかけちゃうっていうところが結構あったりして、この行った教会の人たちも全然初めて行ったところだけど、すごい仲良くしてくる人たちがいて、本当によく接してくれたっていうのがあるんですかね。なんかただの日本から来た留学生だったんですけど、みんななんかいい人たちでした。アメリカ人の大半はクリスチャンだっての文化じゃないですか。その日本は仏教の文化みたいな。大半はクリスチャンの文化があるので、その生活にすごい馴染みやすいというか、その英語でブレスユーっていう言葉があるんですけど、なんかそれを本当にスーパーの店員さんに普通に言ったりとか、街上げいろんな人に言ったりとかっていうところで、その生活の一部としてあるところに、なんかすごい生きやすさを感じたというか、はい、なんか日本語で言うと恵みがありますようにみたいな言葉で、それを日本でスーパーの店員さんに言うかって言ったら、ちょっとそれはちょっと言えないなみたいなところもあったりするんで、というところもあって、なんか生きやすさはありましたね。生きやすさというか馴染みやすさというか。
日本に帰ってきてからも M さんは以前とは違う感覚で人との関係を築くことができるようになりました。
人との距離感っていうんですか、壁がなくなったっていうのが一番今僕の中でしっくりくることではあるんですけど、はい、誰とでも、変に気遣うことなく話せるのかなっていうふうに感じます。クリスチャンとして確かに成長できたなっていう部分はすごいありますね。向こうで教会生活とか外生活したことによって、前はやっぱりクリスチャンと生活とちょっと分かれてた部分はあったと思うんですけども、もうそれが一緒になったというか、生活と心の持ち方ですかね。教会に来る時のこの自分の振る舞い方と普段生活で過ごす自分ってなんかちょっと違う部分があったんですよ。それが一緒になった、別じゃなくていいんじゃないかみたいな、自分のありのままの自分で生きていいんじゃないかっていうのもありますし、そのクリスチャンとしての自分の成長もあったのかなというふうに思います。楽になったというか、クリスチャンじゃない人に対しての変なイメージも持たれるみたいなところを前よりはあんまり気にしなくなりましたね。
留学前、留学中、そして今もずっと M さんが心に留めている聖書の言葉があります。
マタイの福音書6章34節から、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。 苦労はその日のその日に十分あります。進路を決める時も、留学行く前も留学行った後とか、今もそうなんですけど、未来に対してなんかすごい漠然と変な不安っていうのは抱えているんですけども、やっぱその都度都度その変な心配によって今日落ち込んじゃうとかっていうのが、そんな心配しなくていいんだよ教えてくれてるところで、すごい心で助けられてます。留学中はその大学卒業した後どうしようかみたいな、就職をするかフリーランスみたいなことで活動してたんで、それを続けていくかとか、日本に帰ってどうしようみたいな不安はあったんですけど、それによって留学してる最中のまあ楽しいこととかできることがなんか萎縮しちゃうじゃないですけど、不安によって押しつぶされちゃうっていうところを、とりあえず今できることをやろうっていうところで、この制服がすごい好きなところです。
信仰深く優しいご夫妻が時々感情丸出しの喧嘩をしては仲直りする。クリスチャンって聖人でなくてもいいんだ。そうですとも。私たちを丸ごと受け入れてくださるイエス様の愛に気づくことこそ信仰の成長のスタートです。留学で学んだ一番大切なことかもしれませんね。王のキリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅、北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは王のキリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために王のキリスト教会でした。